湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りします。今日はこのコーナー、湘南村の村長、株式会社ワイズ代表取締役山本康彦さんにお越しいただいています。山本さん、今日もよろしくお願いいたします。さあ、山本さんは家づくりのプロ、一級建築士 でもいらっしゃるんですけれども、ちょっとこの暑くなってきた時期、また私たちにちょっと家づくりの観点からいろいろ教えていただけますでしょうか。
そうですよね。本当ね、まだこう梅雨のまだね、梅雨明けしてないまでね、まだ暑いですよね。湿度も高いですしね。で、それがですね、家づくりで実は日本のね、家づくりっていうのは、もともとですね、そういうところを工夫して家を建てていたんですね。
昔から。
そうですね。ただ最近はですね、はい、いろいろ例えば、ね、小森さんもご自宅の例えば家の壁はビニールクロスですかね。
そうですね。
そうですね。例えばそうだったり、今はこうね、プレハブ住宅って言われてるものだったり、簡単にね、はい、早く作るためにベニヤの板だったり、いろいろそういうね、新建材って言われてる工業製品を使って家作ることが多くなってきてるみたいなんですけど、はい、まあ私どもね、こういつも普段はね、工務店としてね、家を作ってるんですけど、はい、まあ、私たちは湘南村のこの域と同じように、まあ一切そういうね、接着剤だったり、そういう工業製品だったり、樹脂、ペンキはつかないよっていう家作りをしてるんですけど、それはなぜかっていうのがですね、はい、実はこの夏の暑い時期の、住環境であったり、逆にね、今度は冬場もね、なぜ暖かいのか、っていうところに実はつながっていくんですね。そんなね、日本のね、日本人のこう家づくりのコツみたいのをね、ちょっと今日お話ししたいと思うんですけれども、はい、例えばですね、ちょっといきなり例え話であれなんですけど、この夏のね、暑い時期に、ね、外気温がもう30度超える時もね、もう多い中で、まあちょっとしたね、トンネルとか、地下道とか入ると、その下って涼しくないですか？
なりますね。
なりますよね。
急に涼しくなります
よね。そうですよね。でも実はですね、気温を測ってみると外気温とその例えばトンネルの中って実はね、温度差って実はあまりないんですよ。変わらないんです。
そうなんです。
でも皆さん中に入るとヒヤッと感じませんか？
感じます。
そうですよね、はい。まあ、ちょっとトンネルでね、説明するのもなんなんですけど、まあ、トンネルっていうのはやっぱり土に囲われてますよね、はい、周りがですね、
はい、
そうなると実は土はね、そんなに温度が急激に上がらないんですね。要は熱を蓄えない、そこまでですね、はい、ほどほどに蓄えているというか言った言い方の方がいいと思うんですけど、はい、そこから出た実はトンネルの壁からじわじわ出る放射、輻射熱っていうんですけどね、
はい、
それがですね、実は体に当たって、目に見えないですよ、もちろん、うん、目に見えない体から当たって、その体から熱をね、吸い取ってってくれてるんですよ。
へ
ー。そうですね。一応ね、こういうただ逆の現象もあるんですけどね、はい、今度は冬場は中が、はい、室内を温めますよね、暖房でね、
はい、
そうすると例えばその壁ね、壁が逆を熱を吸い取ってしまう時もあるんですね。先ほど言ったベニヤだったりビニクロスは壁がね、冷たいんです、分かりやすく言うと。で、この輻射熱っていうのは、放射熱と、ね、はい、放射熱は実は壁だけじゃなくて床だったり、もう極端に言うと家具、
はい、
ね、あとは窓ガラス、
はい、
全部からそういうのを発したり吸収したりするっていうのがよくあるんで、例えば夏ちょっと暑いなっていうのは、お宅なんかは、もしかしたらそういう材料、壁だったり床だったり家具たちが全部熱を蓄えてしまってる。そうとも言えるんです。例えばちょっとわかりやすく言うと、ベニヤっていうのね、合板っていうんですけれど、ベニヤは温まりやすくて冷めやすいんですね。天然の木で作った家具は、実はそこまで熱をほどほどに吸収してくれたり、ほどほどにね、こう熱を蓄えたりしてる。なので実は人間がね、その中で生活する人の熱を奪ったり、逆に放射したり無理にしないんですよね。
いいことだらけですよね。
そうなんですね。だから昔の方たちはそれ分かってて、私たちも普段使ってますけど、土壁ね、
はい、
ですよね、はい、弊社のモデルハウスなんかもね、土の家で、はい、名付けさせていただいてるんですけど、今の時期でもね、実はエアコン使わないで過ごせます。
今の時期でもですか？
そうですね。それは先ほど言ったように、
はい、
こう壁だったりね、そういうところが全部取ります。まあ、いきなりね、じゃあ皆さん土壁にしてくださいっていうわけにはいかないんで、
そうですね、
そうですね、そこでね、ちょっとワンポイントアドバイスなんですけど、はい、例えば皆さんの家に、ね、畳がありますかだったり、障子がありますかだったり、そういうね、日本古来からあるね、そういう、はい、床だったりね、そういうのがあるんですけど、それも最近の畳ってね、中がね、発泡スチロールでできてるんです。そうするそうなんですね。そうするとね、熱をね、こう湿気を吸収しなかったり、
はい、
熱をね、無理にこう溜め込んだりしたり、そういうことがあると、逆にそういう本当一つ一つまで目を配ってあげると、温熱環境ね、女の中の過ごしやすさがね、もう劇的に変わってくるっていう。 ということですね。だからまあこれからね、あの対策なんかもね、逆に言うと、じゃあビニールクロスでね、ちょっとうちビニールクロスだけなんですけどっていう時には、
はい、
逆にね、先ほど言ったように家具からもいろんなものからちゃんと熱っていうのをね、
はい、
あの輻射熱出しますんで、ちょっとそこに天然のものを置いてみたりとか、ね、そういうのもね、あの少しずつそれを増やしていっていただいて、はい。あとね、またリフォームだったりリノベーションするときはね、そういうのをちょっと心がけて家作りをすると、あのかなりね改善されると思いますんで、はい、皆さんねこうお試しいただければなと思いますよね。はい、
日本古来のもの、ね、自然の素材のものはやっぱり私たちが住みやすいようにできているんですね。
やっぱりね、と街中ね、街中のど真ん中でね、たたりね、こう道路沿いの目の前だっていうとね、なかなかねこう窓を開けたりで通風できないと思うんですけど、まあ、湘南地区はねまだ緑が豊かだったりね、本当海が近くだったりでね、季節風なんかも吹いてきますんで、やっぱりねエアコンとかね、こう暖房機器だけに頼らないね、
はい、
あの住まい方っていうのができたらね、やっぱり健康にもいいんじゃないですかね。
そうですね、は
い、そうですね。だからそういう形でこう、もともと湘南村の、ね、理念の一つである、
はい、
そういうね、今輻射熱とかね言うとね、小難しいんでそれなんでね、またね泥団子だったりね、この木の木琴作りだったり苔玉作りだったり、いろいろね、そういうね素材をね、こう遊び会を通じてちょっと今度はねお勉強をね皆さんしていただきたいと思うんでね、またねこうワークショップのイベントがあったらね、皆さんぜひお越しいただきたいなと思ってます。はい、
日本古来の自然素材を見直してみる、ね、これから家を作ろう、リフォームをしようとしている方、そうですね、そういったところも、ね、頭に入れていただいたり、自然素材のものをお家に取り入れてみてはいかがでしょうか。山本さん、今日もどうもありがとうございました。湘南村住まいのレシピ、このコーナーは湘南村の提供でお送りしました。